十字架の見苦しみを覚えて過ごす一週間であります。今週一週間御言葉に耳を傾けながら主の十字架の御言葉を私たちもまた歩んでまいりたいと思います。そのようにして主のよみがえりを祝う祝いに備えたいと思います。今朝はマルコによる福音書14章32節から42節の御言葉に聞きます。主イエスは12人の弟子たちと地上における最後の食事をなさいました。でその後ゲッセマネという場所に赴かれて祈られたわけです。その折の様子を伝えているのがこの朝の箇所であります。この祈りは苦しみの祈りでありました。33節にイエスはひどく恐れてもだえ始めとあります。この時に主イエスは御父に祈られつつ本当に苦しまれたわけです。ゲッセマネはオリーブ山の一角にある場所で昔油絞りがなされたということからこの名が付けられたということでありますが、主イエスは文字通り血の汗を絞り出すような祈りをこの場所でなさったわけです。主イエスが苦しまれたこのことを私たちはどのように受け止めたならよいのでしょうか。もしかすると私たちの中に主イエスは苦しみとは無縁の方である、そういう考えがあるかもしれません。というよりもメシア、救い主が苦しむということに人はつまずきを覚えるかもしれないわけです。世を救う救い主は英雄でなければならない、栄光の勝利者でなければならない。それゆえにメシアが苦しむなどということはありえない、あってはならない、そう考える人があっても不思議はないわけです。しかし今朝の聖書の箇所が伝えているのは苦悩するメシアの姿です。ここで主イエスは耐え難い苦しみを負い、また大きな恐れと尋常ではない悲しみに襲われてやつれ果てておられるわけです、古代教会、まだ教会が福音を述べ伝えてたばかりの時代でありますが、それを始めたばかりの時代でありますが、イエス・キリストの福音、良き知らせがギリシアにまで述べ伝えられて、ギリシア世界にもこのゲッセマネの祈りが知られるようになりました。その時にギリシアの哲学者たちはこのゲッセマネの祈りを嘲笑ったそうであります。このイエスという男はなんと弱く無力な男だろうか、自分の死を前にしてこんなにも恐れ慌てふためいているではないか。ソクラテスという有名なギリシャの哲学者の死の場面はよく知られています。ソクラテスは毒の杯を煽って死んだのでありますが、その際いささかも動揺することなく商用として死に就いたということであります。ギリシアの哲学者たちは言ったわけです。このソクラテスの立派な死に比べてもこのイエスという男の死はあまりにもみっともない、 情けない、もっと立派に死ぬことはできなかったのか。私たちはここでの主イエスの姿をどのように受け止めたらよいのでしょうか。一つ確かなことがあります。それは福音書は苦しみ恐れやつれ果てておられる主イエスの姿を隠そうとしていないということです。この苦しむ主イエスの姿をそのまま伝えている。そして少し離れた場所からではありますけれども、弟子たちもこの主イエスの姿を見ていたわけです。主のありのままの姿を見ていた。主イエスは弟子たちにお世話になります。34節、私は死ぬばかりに悲しい。この時の主イエスの苦しみと悲しみはまさに死と隣り合わせのものであった。ですからもうこのゲッセマネで主イエスは十字架の苦しみを苦しんでおられた、そのように言うこともできるわけです。栄光のメシアであれば、勝利のメシアであれば、このような惨めでやつれた姿は隠しておきたかったはずです。けれども主イエスは弟子たちの目の前で苦しみ恐れ身もだえをなさった。それはなぜでしょうか。それはこの主の苦しみが極めて重要な本質的なものであったからに他なりません。この苦しみは世を救う救い主にとって本質的な意味を持つものであったということです。ある仲介者はここで主イエスは弟子たちに救いの秘義、奥義を見せておられると言っています。神が人を救うためになさった御業はこれである。このことをはっきりお見せになった。実は弟子たちはことここに至るまで主イエスに付き従っていながら主イエスのことを誤解していたわけであります。このマルコによる福音書はメシアがご自分の真の姿を隠しておられたこと、隠し続けられたことと、それに伴うメシアに対する弟子たちの無理解ということ、そのことを際立たせて描いている福音書であると言われているわけでありますけれども、つまり弟子たちは主イエスを英雄的なメシアであると思っていた。力ある技、奇跡の技を思うままに振るい、このユダヤの地で世直しを実行し、そしてそういう仕方でこの世に勝利をし、栄光を表し、世界の王座につく、そしてご自分に忠実に従ってきた自分たちをもその王国で高い地位につけてくださる、そのように考え、そしてそのような結末を主イエスに弟子たちは期待していたわけであります。それはおそらく弟子たちばかりではなくて、この世の人々がまず間違いなく思い描くメシアのイメージであると思います。この世の常識としてこのようなメシアの姿が当然のごとくに求められるということがあると思います。そうであれば聖書が語り示す真のメシア、真に世を救う救い主の姿とは食い違うことになるわけですが、もし弟子たちも主イエスにそのような世の人々が思い描くような英雄的なメシアの姿を期待していたのだとすれば、このゲッセマネのこの場所における弟子たちの姿がこのように福音書に記されている姿であるということはよくわかるのです。つまり彼らは眠りこけていた。このように苦しみ恐れておられる主イエスを目にしながら、主イエスがこのように苦しんでおられることの意味も知ることなく眠りこけていた。 すなわちこのゲッセマネにありましても主イエスは孤独であられたのです。自分のことを理解しない者たちに囲まれて孤独であられた。そうであれば、ここで主イエスが弟子たちに繰り返し語っておられることが、目を覚ましていなさいということが、この言葉はこの聖書箇所におけるキーワードであるということができます。この言葉には極めて重い意味があります。目を覚ましていなさい、これはただ単に疲労や睡魔に負けないで起きていなさいということではありません。先ほど紹介した仲介者が、ここには救いの秘義が、奥義が語られているということでありますならばと語っていることを思いますならば、私たちもまたその救いの秘義、奥義に御言葉を通して今立ち会っているわけであります。ですからこの目を覚ましていなさいという言葉は、今朝ここにいる私たちにも語られている言葉であります。つまり、霊の目を開いていなさい、神の事柄に目覚めなさい、そういうことです。ですから弟子たちはこの場所でもう一度メシアの本当の姿を見直さなければならなかった。メシアとはどういう方であるかということを理解し直さなければならなかった。苦しみなどとは無関係な英雄、勝利のメシアという考えを根本から正されなければならなかった。そのためにシュエスはここで繰り返し目を覚ましていなさいと仰せになったんです。ここにあなた方の目の前に今真のメシアがある。その姿を開かれた目で見ておきなさい。苦しむメシアなど見たくもない、恐れに取り憑かれているメシアなど私たちとは何の関わりもない、弱いメシアなどメシアではない、メシアの名に矛盾している、私たちもそのように考えるのでしょうか。そしてあのギリシャの哲学者たちのように、この男はなんと弱く無力な男であろうかと主イエスを嘲笑うのでしょうか。先ほども申しましたが、このゲッセマネは神の御業が振るわれた場所です。人を救う神の秘義が示された、表された場所です。私たちもその場所に今身を置いて、その神の秘義に立ち会っています。そして理解しなければならないのは、ここで主イエスが苦しまれたということを私たちは人ごとのように見ることはできないということです。苦しむ主イエスの前に傍観者として立つことはできないということです。私たちはこのメシアが苦しまれていることにつまずくのでしょうか。覚えておりたいのですが、主イエスを苦しめたのは他ならぬ私たちである。それが聖書が語っていることです。主イエスがこのように血の汗を絞り出すような苦しみを味わわれたということ、そのことに私たちも関わりを持っている、これが聖書の語ることです。イエス・キリストは父なる神の一人をロゴス、永遠の神であられる、ニカイア神条という紀元後4世紀前半に作られた神条は、イエス・キリストがどのような方かということについてこのように語っています。この方は神よりの神、光よりの光、父なる神と同質である方。同質というのは性質を同じくするということです。つまり御子であるキリストは父なる神と等しい、誠の神であられるということです。 その永遠の神が人となられた、誠の人間性をまとって世に来られた。ヨハネによる福音書の1章14節が、言葉は肉となって私たちの間に宿られたと語る通りです。ではなぜ神は人となられたのか、人間性をまとわれたのか。それは私たち人間の苦しみと恐れと悲しみをそのままご自身のものとして背負うことのためであります。私たちの神はそういう神です。ここで主イエスが恐れ苦しみ身もだえをしておられるのは、死が恐ろしいからとか、死を引き受けるその時の人間としての修練が足りないとか、そういうことではないんです。主イエスは人となってくださったからこそ、私たちと同じ人間性をまとってくださったからこそ、このように恐れておられるのです。つまり主イエスが苦しまれたことは、この方が真の人間性をまとってくださった、このことの証なのです。誠に人間として、主イエスは私たち人間の味わう苦しみの極地を味わっておられる。そのことはまさにここで主イエスがご自分のものとして引き受けてくださっている人間の罪がそれほどに深いものであるということを示しています。主イエスでさえもこのように恐れ怯えておられるほどに深いもの、恐るべきものであるということを示しています。聖書は人間が病んでいるという事実を明らかにしています。そして死に至る病というものがあります。死に至る病とは、人が生まれながらに宿している罪、聖書が原罪と呼んでいるその罪であります。この罪から救われるということが、人間存在が本当に救われるということであります。罪は私たちの、また全ての人間の命の根底を貫いて、私たちの生活そのものを飲み込み塗りつぶしています。そしてこの世が、また私たちの誰もが持っている悪意や貪欲や残酷さとして、それは私たちの生活の中に具体的な仕方で現れてきます。世界の各地で戦争が続き、横暴な権力者たちが欲しいままに振る舞い、多くの人々が命を奪われ苦しめられている。そういう理不尽な現実を目の当たりにして、私たちは憤りを覚えるのです。そうしたことが人類の歴史の中で繰り返し起こってきた。聖書の時代にも起こった。したがって旧約聖書の時代の詩編の詩人や預言者たちも、主よなぜですか、私たちはなぜこのような理不尽の中に身を置かねばならないのですか、あなたは義なる方であるのになぜこのような不義を許しておられるのですか、そういう叫びを繰り返し叫んでいます。しかし確かなことがあります。あの横暴な支配者たちも人間であります。私たちと同じ人間であります。ですから私たちの中にもそれと同じものが流れている。そして全ての人間がそこから救われなければならない。このことと、このように主イエスがゲッセマネで苦しまれたこと、そして十字架に死なれたということが関わりを持つのです。まさにその事実と直結をしているのです。罪は死によって初めて終止符を打たれます。罪を宿しているその存在が死ぬことで初めて罪の支配から解放されるわけです。つまり罪は死によってしか解決できないものです。だからこそ主イエスはこのように苦しんで、そして死なれたのです。それは私たちを救うために、 私たちの代わりに死なれたということです。言葉は肉となって私たちの間に宿られたこの方には罪がありませんでした。罪なき方が罪の刑罰を支払って死なれる、そんなに不合理なことはありません。明らかなこれは矛盾であります。しかし主イエスは私たちを救うためにこの矛盾を引き受けてくださった。ここに神の愛が表されました。罪なき方が私たちの罪を背負い代わりに死んでくださったことによって私たちは罪の支配から解き放たれた、罪と罪の報いである死から解放された、罪と死の縄目を解かれて永遠の命を得た。これが誠の救いです。これが聖書の語る福音、良き知らせです。主イエスは御父に乗られます。36節、アバ父よ、あなたは何でもおできになります、この杯を私から取り除けてください。この杯を取り除けてください。杯とは何か、罪に対する神の怒りと審判の印です。そして杯を飲み干すとは神の怒りと審判を受けてその報いとしての死を死ぬことです。十字架の死であります。主イエスは全ての人間の罪の重荷をもうすでにこのゲッセマネでその背に背負っておられます。御子キリストは十字架の上で私たち罪人の罪の身代わりに父なる神から見捨てられるのです。それがどれほど恐ろしいことか、誰一人としてそのことを人間は十分に知ることはできません。それを知り抜いておられたのはただ主イエスお一人でありました。そうであるからこそ主イエスといえどもこの杯は十字架の道行きはこれを取り除けてくださいと叫ばずにはおれないほどに苦いものであったわけです。しかし主イエスはこう祈られます。私が願うことではなく御心にかなうことが行われますように。主はご自分が十字架につけられるということが御父の御心ご計画であるということを知っておられる。なぜならそのようにしてご自分が罪人の一人に数えられ罪の報いを支払って死なれることが人間の癒しと救いになるということをわきまえておられるからです。主イエスは35節、この苦しみの時がご自分から過ぎ去るようにと祈られました。しかしこの祈りを祈り終えられた後に弟子たちに仰せになります。41節、時が来た、つまりこの苦しみの時は過ぎ去らなかった、この苦しみの時が過ぎ去るようにと祈られた主イエスの願いは聞かれなかった。そしてこの世の人間の時の流れのただ中に神の時が介入し、神の時が到来します。それは主イエスが御父の御心に従われたからです。杯を飲み干す決意をなさったからです。私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますよ。今御父の御心がなるのです。41節、時が来た、人の子は罪人たちの手に引き渡される。主イエスは時が来たので、主イエスは罪人たちの手に引き渡されます。 それはイスカリオテのユダに扇動された者たちによって捕らえられるということです。ご自身の全能の力をもってすれば、主イエスはこの局面を逃れることができたはずです。この苦しみから逃げ寄せることがおできになったはずです。しかし主イエスはそのようにされませんでした。無力なままご自分を捕らえに来た者たちに引いていかれました。そのことは主イエスの無力を示しているのでしょうか。そうではありません。実は主イエスを引き渡されたのは、この方を十字架に引き渡されたのは父なる神であられます。そして主イエスはその御父の御心に従われたのです。私たちは今朝の聖書箇所からはっきり理解をしたいのです。世の人々に崇められる英雄、力のメシア、勝利のメシアが真のメシアであるのではない。私たちの苦しみや恐れや悲しみをご自分のものとして引き受け背負い、私たちを罪と死から救い出すことのために十字架に死なれ、血潮を流して尊い命を捧げられたこの方こそ、ご自分の命を差し出すほどに罪人を、私たちを愛したもうこの方こそ、この世と人間を救う誠のメシアであられます。このことを知るために私たちは目を覚ましていなければならない。ここに誠の救いがあるということをわきまえることのために、私たちはこの世が語るさまざまな救いやさまざまな英雄やさまざまな価値ということに目を奪われてはならない。ただ聖書に引かなければならない。私たちも目を覚まして、私たちを罪と死から救い出してくださったこの方を仰ぎたいのです。そしてこの方が苦しまれたということは、この方が苦しむ私たちと近くあられ、私たちと共にいてくださる、私たちと一つになって生きてくださる、そのことの印です。このお方が十字架にかかり贖いの死を遂げてくださったゆえに、私たちは救いを受けたのです。闇から光に、死から命に移されたのです。祈ります。主なる神様、救いとは何か、命とは何か、さまざまな価値観があり、この世にあってさまざまな言葉が語られ、さまざまなメシアと名乗る者たちが現れてきますが、あなたは私たちを憐れんで、私たちを救ってくださった誠のメシアのもとへと御言葉と聖霊を通して導いてくださいます。このことに心からの感謝を捧げます。主が私たちのために苦しみ死なれたことが私たちの救いとなりました。主はこの私を救うためにも死んでくださいました。そこにあなたの大いなる愛が表されました。目覚めて十字架のキリストは仰ぎ、またあなたを褒めたたえることのために、この受難週の日々、救いの真理を確かめられつつ、命の主なるキリストを褒めたたえる、よみがえりの主を褒めたたえる、良き備えをなさしめてください。主の御名によって祈ります。アーメン。